皆さんこんにちは。二日酔女子会に来てくださりありがとうございます。普通のエピソードでは誰かゲストを呼びして私が一緒に対話をしていくんですけども、そもそもこの番組って何なの、ちょっと試しに聞いてみたいという皆様に対して少しだけ紹介していこうと思います。まあ、なんか番組の紹介っていうか、なんで私がこのポッドキャストを始めたのかっていうところからちょっとだけ話してみようと思います。まず私の紹介なんですけども、本名は香里というのですが、ラビオリという名前を使っておりまして、その理由はなんかまあせっかくだからハンドルネームみたいなのが欲しいなって思ったんですけど、そういえば一番最初のエピソード1に出るかなちがですね、酔っ払って私に LINE してきた気があって、まあ、もうほんと深夜12時とか1時とかに、おいラビオリみたいな、ラビオリラビオリ絵文字絵文字絵文字みたいな感じ読んできて、何それと思ったら、なんかラブと香りじゃんみたいな、香りラブじゃんみたいな、なんかその謎の組み合わせをね作ってきたんですよ。で彼女ね次の日覚えてなかったんですけど、なんかそれが意外となんか良くねって思って、てかラビオリってめっちゃ美味しい、私マジご飯食べるの大好きなんですけど、ラビオリって私パスタの中でも結構好きな方だったから、なんかいい名前だなと思って、ラビオリって R のラビオリなんですけど、パスタだと、まあ、そこをラブの L にして、さらに私なんかテーマとして人生の一つのテーマがラブなので、いろんなこう隣人愛とか家族愛とか友人愛とか、なんかいろんな人をこう愛で包み込んで接したいっていう気持ちがあって、そこにも合うのでラビオリにしましたっていう前向きを置いといてですね、私自身は今27歳で社会人4年目になりました。なんかもう4年目とか言っても転職もしてるし、日本とシンガポールを行ったり来たりしていて、なんかよくわかんないですけど、今は2社目でテク系の、まあ、いわゆる IT 企業に働いています。スタートアップと言ったらちょっと大きすぎるね、日本ではすごく結構大きくなってる会社なんですけど、アジアのチームはまだ2、30人なので、本当にスタートアップっぽい雰囲気で、なんかやりたいことを好きなようにやらせてもらえて、休みたい時に休んで頑張る時頑張ってみたいな感じで人生を送ってます。でその仕事自体もすごく好きなんですけど、こうやって趣味でポッドキャストとかノートとかインスタとかいろいろやってます。私はですね、東京で一人っ子でこうシングルマザーに育てられたような、まあ普通の女子です。渋谷のねど真ん中の高校に行って、まあ日本で一番イケてる大学と言ってもいい大学に留学して、まあ、ザ・シティガールっていう感じに育ちました。そのね環境の中でやっぱりね、なんなら昔はね、なんかユニクロ着るのとかかっこ悪くねみたいなとかね、なんかいや童貞とは喋りたくない、話が通じないからとか、そういうねクソ偉そうなねことを言っていたんですけども、なんかそうですね、嫌われてたこともあったと思います。ダンスをずっと10歳ぐらいからやっていて、まあ、もちろん全然大して上手じゃないんですけど、なんか人にもすごい他人にも厳しくて、まあ、リーダーとしてチームを引っ張っていくときとかは結構怖いリーダーだったと思います。なんかこう独裁って言われたこともあるし、自分も周りも頑張るみたいなチームを作るのが好きで、あとは自分がリーダーじゃないときはなんかこうセンターを取らなきゃみたいな感じで真ん中にいるのがすごい大事というか、顕示欲とかも競争心とかも強かったなと思います。そんなある日ですね、2018年の終わりくらいかな、辞令が出てね、シンガポールにお前行ったらどうみたいなこと言ってもらいました。それが1社目のとこだったかな、マーケティングリサーチやってたんですけども、入社する前からずっとね海外にね行きたいっていうのね、入社どころかね内定の時から言ってたんですね。でね、なんか面談とかあるたびにワンオンワンとかでも、私は海外に行きたいんですみたいな、なんでか分かんないけど、海外に行きたいことに理由はなく、ただ好きなんです、情熱です、日本私狭すぎますみたいな、まあ、よく言う人いると思うんですけどみたいなことを言ってたらですね、まあなんかよくみんなのインタビューでも言ってるのと一緒だけど、なんか海外イコール渡辺香里みたいな感じでこう評判が染みついてて、なんか枠が開いた時にポンとチャンスをくれました。まあ、今思うと安い労働力で海外に人派遣できてちょうどよかったとか、そういうのもあると思うんですけど、まあ、とはいえこうもうほんと 4,5 年に1回1人で海外に行けるような人材がこの会社で出てるぐらいだったので、本当奇跡的な抜擢と、まあ、言ったらいいんですけど、ラッキーだったかなと思います。 しかしね、そこからもね、本当に、ね、最悪のね経験をすることになるんですね。なんか一言で言うとね、みんな不幸だったんですね、その会社。イライラしてる人も多かったし、なんか相手をね結構直接そう否定したりね、悪口を裏で言ったりね、なんかちょっと差別的な発言もあったりね。とりあえずね、みんなね、あんまりハッピーに働いてなかったですね。で、友達もあんまりいない中でシンガポール渡ってね、仕事もね忙しいし、毎日使いこなさなきゃいけないし、クライアントも新しいクライアントだしとかいう感じなのにね、やっぱ上司というか、まあ、チーム2人っきりだったんですけど、そのもう1人の人も分かり合えないし、本社もなんか全然海外のこと理解してない、まあ日本企業ってよくあるんですけど、こういうの、あの現場のこと全然分かってない本社とね、その日本の本社が嫌いなね現場とね板挟みされたりしてね、そこで気づいたんですね、私なんか何でもいいから来ちゃったなみたいな。で、なんか特に何だろう、社長の、まあ、お気に入りみたいな感じで飛ばされたんですけど、まあ、割と都合のいい若手が、お前行かないとかないっしょみたいな感じで押されていってて、なんかまあ特攻隊みたいな感じだったなって今思えば思います。で、結構ね、この上司のなんか影響もあってね、結構鬱っぽくなっちゃって、まあ、全然その重度のものじゃなかったんですけど、結構日々暗くてストレスだらけの状態になった時に、まあそこを打開しなきゃって思ったんですね。で、そこで最初にやったというか、まあ最初じゃないかな、なんかいろいろ試して見つけたのがライフプランっていう本でして、そこでね、まあ一冊結構なんか分厚めのなんかワークノートみたいな感じで書き込んでいくんですね。なんか今一番ワクワクする時はどんな時ですかとか、一番影響を受けている人は誰ですかとか、もう今何してもいいと言われたら何したいですかとか、なんかそういうね、まあいわゆるこうセラピーみたいな質問をどんどん、コーチングっていうのかな、なんかそういうのをしていって、で、まあバカだから、私もアホだから、あ、私こういうのが好きだなみたいな感じでどんどん目覚めていってね、さらにこう、まあ、ちょっとミーハーかって感じなんですけど、アドラーを読んでね、さらにね、こう枯れた花みたいだった私の心はね、なんかアドラーのコンセプトに救われたんですね。なんか人に期待したり、なんだろうな、人に求めたりせず、なんかみんなお会いしてあげなさいみたいな、なんか結構優先順位もキャリア第一で、もう結婚とは絶対したくないし、なんかどんな専門性を持って、どんなスキルを持って、それがどうやって履歴書にかけて、なんかどんどんかっこいい会社に転職していくみたいな、なんかそういうこだわりからね、なんかもっと違うことが大事だなって思うようになったんですよ。なんか同期もね、友達だと思ったけどね、一方なんかライバルだから絶対1位になってやるとか前職の時は思ってたしね、なんか好きというか、まあ、理想のパートナーの基準もね、仕事ができる、頭がいい、なんか女性をイコールで話せるみたいな、なんかちょっと超リベラルなフェミニストみたいな、外国人みたいなことを言ってたんですけど、なんか自分の本当の幸せが保たれることが大事だなと思って、他のことをこうなるように自然に流れていくんじゃないかなっていうスタイルに変わりました。だからキャリアよりもなんか幸せというか、まあコンフォータブルに安心して笑顔で働けて、相手も自分もなんかこうリスペクト、なんか尊敬というよりは尊重かな、こうお互いの自由を認めてあげるようなチームで働きたいって思って、でも人をね応援することはあっても、なんか期待とか批判とかなんか提言というか、怒ってこれやめなよとか、こうした方がいいよとかいうことがすごい思うことも言うことも減ってきました。もちろん完璧じゃないんだけど、そういうのをすごい気にする気にするじゃないや、気持ちの持ち方が変わったなと思います。ちょっと話どんどん長くなってるんですけど、その頃にね発信っていうところにね興味持つようになりました。特にポッドキャストのね魅力に気づいたのはね、コロナの頃かな。最初やっぱ BBC とかニューヨークタイムズとかエコノミストとか聞いたんだけど、なんかダイアログ系のもの、私特に影響を受けたのがエイジンボスグローっていうカリフォルニアオレンジカウンティーとかのあたりで働いてる女の子3人が話してるなんか女子会トークみたいので、結構それに影響を受けてるんですけど、それとか How I Built This っていう、そうスタートアップをどうやってこう起業家の創業者が育ててきたかみたいなストーリー調のものだったり、日本で言ったらなんか古典ラジオっていう歴史の面白さを語るラジオだったりとかっていうのをね、もう聞きまくったんですね、この頃ね。でもポッドキャスト大好きだなと思って、 音楽聴く代わりにバスとか家事やってる間とかにポッドキャストを聞くようになって、でさ、なんか日本ってポッドキャストあんまり大きくないじゃん。でなんでかっていうとね、私の仮説はやっぱ車をね運転してる都会の人が少ないからと思うんですね。カリフォルニアとかって多分もっとポッドキャストがいっぱいあるし、まあもともとねテック企業の人が多いから、デジタルネイティブっていうのもあると思うんだけど、日本はやっぱなかなかね、で例えば電車座ってても移動時間だけどさ、電車に座ってたらさゲームやったり YouTube 見たりするやん。だから耳コンテンツ、音声コンテンツってそんなに流行らないかなと思ってたんだけど、今年の COVID のパンデミックで結構ワイヤレスヘッドホンを持ってる人も増えたなって思って、テレワークも増えたしね、なんか聞き流しながらウェビナー聞き流しながら仕事してる人とかいるじゃん。そう思うと音声もありかなって思ったんですね。なんかねこの前もねコンビニでねなんかタムロしてるねタバコ吸ってる男の子がいて、その子もねなんかふくふく笑ってるんですよ。耳にうどんのエアポッツつけて、この人なんかクスクス笑えるもの聞いてんだなと思って、って思うとさ、なんかそういうスケールもあるかなって思いました。まあ私一つなんかねめっちゃ伝えておきたいことが、私このポッドキャストとか、まあ、インスタでこう海外の人向けにグルメのねポストをしたりとか、ノートっていうブログを書いたりとか したりしようと思ったりしてるんですけど、別に全くマネタイズしたいとか、になんかなんだろうな、有名になりたいとかってあんまないんですね。まあ聞いたよよかったよとか言ってもらえるのはすごい嬉しいから、それがモチベーションなんですけど、それはあくまでなんかみんなに伝えたいことがあるからね伝えようと思っててね、なんかそこで例えばスポンサーをつけたいとか、なんか何万人を目指すぞとかはなくて、なんか分かってもらえる人に分かってもらいたいなって思ってます。でね、このポッドキャストをねやるにあたってどんなテーマにしようかなと思った時に、私そのいろいろなコーチングとかセラピーとか去年なんかうつ状態の時に受けたり考えたり自問自答した時に、ね、人とつながってないと私ダメなんですよ。一人じゃね頑張れないんですよ。マラソンできないタイプなんですよね。でね、マラソンよりねやっぱねバレーボールとかねサッカーとかの方が多分向いてるんですよ。まあ私ダンスしかやってきてないんでダンスなんですけど、ダンスもね一人でね技を磨いてねドヤドヤするよりね、シンクロナイズスイミングみたいな感じでね大量のね人をね一緒にね踊ってね形を作って舞台から見える景色がすごい好きなんですっていうのを踏まえて、私がキャッシュなら必ず誰かとやりたいなと思って、でも2人組とか3人組でやるってなると結構その子たちにも負担かかるし大変だなと思ったので、毎回ゲストを呼んでその人の話をぜひ聞きたいなって思いました。でさっきちょっと触れたマーケティングリサーチっていう前職の仕事で死ぬほどこう消費者にインタビューするって仕事をやってきたんですね。でそのモデレーションだったりインタビューガイドってどういう質問してどういう、こう会話を形成していてどういうグループダイナミックスを起こすかみたいな、ちょっと科学的なんだけど、そういうのもそういうこうなんだろう初歩的なところだけは勉強させてもらったんで、そういうのを反映しながら私がインタビュアーになれたらいいんじゃないかなって思ったんです。っていうところがこの二日酔い女子会の原点です。なのでこれからもいろんな人呼んでいろんな人の話をしたいなと思ってるし、なんか人の人生をさ聞くってあると思うんだよ。例えばテレビとかでさ芸能人が出ててその過去の芸能人のなんかちっちゃい頃はどうでしたみたいな話とかさ、あとはこう経営者とかいう偉人、歴史の偉人とかのこう自伝を読んでこの人ってこういう人生を歩んできたんだっていうのを本一冊で読むとかいろいろあると思うんですけど、私なんかそうじゃなくて普通に一般のその辺にこう歩いてる女子、まあ男子なんでもいいですけど人も聞くとも面白いこといっぱいその人の人生に詰まってるなっていうのを思ってて、それがねなんかね本当に面白いんですよ。だから私もこのね二日酔い女子会は半分趣味です。でもなんかそれが趣味だと半分自分の趣味だとしてもなんかちょっとでも拡散してみんなが面白いって言ってくれたらいいかなと思ってこのラジオはやってみることにしてます。なので なんだろうな、もちろん私の同世代の子たちにとってちょっとでも聞いてもらって面白とか癒されるとか、なんか暇つぶしになったとか、明日からまた頑張ろうと思ったって思えばいいし、本当はね、もう一個年の一個下の世代のジェンZと呼ばれる高校生大学生ぐらいの子、将来もっともっとね迷いがある人たちに対してこのコンテンツを聞いてもらうことで、少しでもこう、なんだろうな、アドバイスって言ったらちょっとかなり言い過ぎなんですけど、まあ、ヒントみたいな風になれたらいいなと思ってるんです。それがねできるかはねちょっと分かんない。そもそも響くかっていうところとね、そういう世代にリーチするのが非常に難しくて、私も模索中なんですけど、皆さんなんかいい方法あったらぜひぜひ教えてくださいっていう感じで、もうシンプルにコンセプトはそんな感じです。ゆるゆるやっていきたいので、あんまり編集とかちゃんとやってないし、結構本当にあるがままの姿を見せてるんですけど、皆さんもそれを楽しんでもらえたら嬉しいです。では一つ一つの素敵なストーリーをお楽しみください。ありがとうございました。またねー。